Perheş, ash, e, e, v, e, v, e, six.
最初の章では、自分自身を理解しようと試みました。私の人生の道は、荒々しいアブスルディスタンのように思えました。矛盾と断絶に満ちた世界を、私は自分の指針で整理しようとしたのです。章の終わりには、棒グラフが私の優先順位を示していました。家族と友人が何よりも大切であり、それに続いて物事を発展させること、目標を達成すること、退屈を避けることへの衝動がありました。この私の人生の統計は次のステップへの視点を開きます。もはや外的な目標だけでなく、私の思考の構造、注意力、多動性、感受性、知性がどのように私の中で組み合わさっているか、そのあり方について考える段階です。まさにこの関連性をこれから説明したいと思います。早期の高度な才能とニューロダイバーシティ。多くの人は才能のある子供を全てをすぐに理解し、どこでも輝く小さな奇跡のように想像します。私の場合、それは実際にそうでした。私は2年生を飛び級し、全ての科目でトップクラスでした。才能児向けのテストでは、創造性、集中力、記憶力、数列の分野で、才能児の中でも平均以上でした。数学と古代ギリシャ語を選択科目とし、成績は常に。最高評価、アビトゥア、大学入学資格試験では、ラテン語、ギリシャ語、科学、ドイツ語で表彰されました。こうした事実について話すのは難しいです。なぜなら、高い知能は、しばしば拒絶や嫉妬、悪意を招くからです。IQ は人の価値を示すものではないことを強調したいです。私のニューロダイバーシティは2つの要素から成り立っています。高度な才能と ADHD です。私は刺激をより早く、よりネットワーク的に、より衝動的かつ強烈に処理します。この組み合わせが私の解の認識や構造化、そして私のニーズに影響を与えています。私は内面的に落ち着くために膨大な知的インプットを必要とします。それが不足すると内的ストレスが生じます。まるで頭の中が同時に複数の周波数で発信しているかのようです。論理的な一貫性は私にとって中心的なものです。何かが合わないと感じたら、それを解決しなければなりません。他の人がそれを細かすぎると感じても、私には重要なのです。意味のない伝統を問いただすのは、挑発のためではなく、私の思考がパターンを探しているからです。同時に私は過敏です。音はより大きく、色はより鮮やかに、感情はより深く感じられ、ADHD は、この刺激への開放性をさらに増幅させます。刺激方は、私にとって理論的な知見ではなく、日々の課題です。これらの特性は、花火のような思考をもたらします。一つの火花で、他の人には見えない関連性が見えてきます。数学の問題や複雑な問いは、私に飛び込んできます。計算過程を意識的にたどる前に、結果がすでに頭の中にあるのです。ADHD はこの突発的なひらめきをさらに強めます。それは計画も制御もできず、日常の中で突然襲ってきます。しばしばアイデアは、完成したイメージとして頭の中に現れます。グラフィック構造、コンセプト、ユーザーインターフェースなど、まるで脳が裏で絶えず計算し、結果を机の上に叩きつけてくるようです。こうしたひらめきは、贈り物であり、同時に襲撃でもあります。このネットワーク的思考は魅力的でありながら疲れるものでもあります。一つの考えが次の考えを引き寄せ、あらゆるアイデアがさらなる視点への扉を開きます。ADHD があると、それは刺激的であるだけでなく、消耗的でもあります。心がなかなか落ち着かず、他の人が気づかない細部にまでこだわってしまうからです。小さな論理的な隙間があると、強い違和感を覚えます。完璧主義への衝動は、時に私を前進させるどころか、むしろ麻痺させてしまいます。特に強烈なのは、新しいコンセプトが単なる考えとしてではなく、色や形を伴った全体像としてひらめくときです。こうしたイメージは、散歩中や子供と遊んでいるとき、あるいは夜中に ADHD が脳をフル稼働させているときなど、何気ない状況でよく現れます。その前には、頭の中で無数の断片が渦巻いており、 それは疲れると同時に喜びでもある混沌です。
私の高い知性は頭だけにとどまらず全身に行き渡っています。私はストレスやアレルギー、その他の影響により強く反応します。体が常に受信状態にあるかのような緊張感が続きます。
強制的な休息も知的に刺激されていなければ私には休息になりません。そのため私は質の高い刺激の少ないものに惹かれます。
シンプル。ペイスとは少数の優れた道具、明快な文章、洗練されたモデルを選ぶことを意味します。
質の高さは私の神経系を落ち着かせ、凡庸さはノイズを生み出します。
ステレオタイプではなく個性を、
ここで自分を率直に描かしていますが、才能時、高度な才能時には非常に多様なパターンがあることを強調したいです。すべての人が私のように刺激を処理するわけではありません。ある人は分析的に、別の人は芸術的に、身体的に、あるいは社会的に才能を体験します。私の ADHD は私の個性を強めます。なぜなら、刺激の多様性に対処するために自分なりの方法を見つけることを強いられるからです。ある人にとっては豊かさでも、別の人には重荷となることもあります。だからこそ、誰もが自分自身のプロフィールを自由に発展させられることが大切だと考えています。個性は呪いであり、同時に祝福でもあります。自分の居場所を見つけるのが難しくなりますが、自分だけの道を見つける自由も与えてくれます。
家族と価値観、私自身の家族の多様性は、その違いを実感させてくれます。
私の子供の一人は才能児、もう一人は平均的です。二人は世界へのアプローチが全く異なり、私自身の ADHD によってバランスを取ることがさらに求められます。その中で私が大切にしているのは家族として価値観を生きることです。みんな違っていて、みんながそれぞれの強みを持ち、誰もがよりカジュアル、
スキルあるわけでも劣っているわけでもない。この姿勢は違いを競争ではなく豊かさとして捉える助けになります。
日常生活では必ずしも簡単ではありませんが、こうした違いが断絶を生む家族もあることを私は知っています。子供が早すぎる、あるいは手がかかりすぎるとみなされるとき、高い知能や ADHD が理由で緊張が生じます。兄弟姉妹は疎外感を覚え、親は圧倒されます。私の周囲でもこうした違いを隠さず、むしろオープンに話題にすることがバランスを保つ鍵でした。そうすることで嫉妬や誤解、気むつきが欠けば、
賭けを壊すのを防げます。
違いが壁を作らないようにするため、私は愛情からこの道を選んでいます。たとえ大変でも、社会的相互作用の課題。
私のネットワーク的思考は、他の人にとってしばしば挑戦となります。
私の話すスピードが、相手にとって早すぎると感じることがよくあります。
私は短時間で多くの情報や関連性を一気に伝えがちです。
私には意味があっても、他の人には混乱や圧倒感を与えてしまいます。
小さな論理的な隙間があると、私はすぐにそれを解消しようとし、衝動的に行動してしまいます。
この衝動性が、私との会話が時に飛躍的に感じられる理由の一つです。
私の思考法が他の人にとって脅威に感じられることがあるのは分かっています。
論理的な矛盾を指摘したり、習慣を問い直したりすると、人は自分の安心感を揺るがされるのです。
多くの場合、それは衝動的に起こります。
私は内面的に矛盾を放置できないからです。人間関係では、それが衝突や誤解を生み、距離を置かれることもありました。
他の人が私の強みを資源ではなく、脅威とみなし、私が失敗すると密かに喜ぶ。それは傷つくことです。
嫉妬は人間的な感情であり、ほとんど進化的な防御プログラムのようなものです。
私の過敏な感受性は、そうした雰囲気をすぐに察知します。
私は誰かの上に立ちたいわけではありません。
私の原動力は好奇心と意義への欲求であり、優越感ではありません。
こうした経験は、本音と適応の間での絶え間ないバランス取りにつながります。
適応して発言を控え、思考の複雑さをフィルターにかければ、社会的には受け入れられますが、内面的には物足りなさを感じます。
逆に、ありのままの自分、率直で批判的、時に不快な存在を見せれば、人が離れていくリスクがあります。指摘が役立つのか、攻撃と受け取られるのか。
常に見極めなければなりません。
この日々の葛藤こそが私の最大の内なる戦いの一つです。社会的タブーと知性との向き合い方。
ドイツでは知性というテーマに特に慎重に向き合います。高い認知能力について語るとき、人々は恥ずかしさを感じ、エリートという言葉にはすぐに否定的な意味合いがつきます。それには歴史的な理由があります。ナチス時代には知性や才能が人を排除し、抹殺するために悪用されました。傲慢さへの恐れから、このテーマはしばしばタブー視され、冷静に議論されることが少ないのです。矛盾をすぐに見抜き、それを放置できない私のような人間にとって、この緊張感は耐え難い、いものです。私は違いについて率直に話し合い、すぐに価値判断を下さない社会を望んでいます。私は社会が恩恵を受けると確信しています。私のような人が常にブレーキをかけられずに済むなら、私のハイパーインテリジェンスは新しい解決策を素早く見出すことを可能にし、ADHD は私を好奇心旺盛で型破りな思考へと導きます。しかし多くの場合、それは早すぎる、批判的すぎる、多すぎると受け取られます。特に傷つくのは、他の人が私の失敗を喜んだ、に成功を過小評価したりするときです。私の見方では、こうした能力をチャンスとして活かせれば、社会にとって大きな利益になるはずです。職業的な道と落ち着きのなさ、多くの高度な才能を持つ人は、職業的に自立しています。私も早くから一つの職業だけでは、長期的に物足りなくなることに気づきました。私のハイパーインテリジェンスは、常に新しい挑戦を求め、ADHD は変化を必要とします。こうして私は様々な活動を並行して展開し、プロジェクトを立ち上げ、地上を共に築き、常に新しいアイデアを追い求めてきました。人によっては、これは落ち着きのない野心に見えるかもしれませんが、実際には絶えず成長し、本当に自分を試せるものにエネルギーを注ぎたいという内的な欲求なのです。知的な環境では、私は花開きます。創造性、分析的思考、絶え間ない問い直しが妨げではなく価値とされる場所で。一方、伝統的な企業では、自分の居場所を見つけるのがいかに難しいかをすぐに感じます。私の思考は型破りで、アイデアは既存の枠を超え、ADHD の影響で前触れなくそれを持ち込む傾向があります。私にはそれが当たり前でも、他の人には脅威に感じられます。常に自問しなければなりません。私の指摘は役立つのか、それとも攻撃的に映るのか、この綱渡りは、私の思考法が価値あるものでありながら、チームでやっていくには繊細さが必要だと気づかせてくれます。すべての高度な才能を持つ人がリーダーに向いているわけではありません。私自身、長い間他人を率いることを目指していませんでした。リーダーシップは内容的な仕事が減り、他人への責任を担うことを意味します。私のハイパーインテリジェンスは内容の深さ、分析、想像へと私を引き寄せます。ADHD があると、マネジメント業務に長期的に集中するのが難しい。いいです。頭がすぐに飛び、常に新しい可能性が見えてしまうからです。同時にリーダーシップは、ビジョンを実現するチャンスでもあり、他人への大きな責任も伴います。私のような人間にとっては、特に大きな挑戦です。職業的な失敗は、高度な才能を持つ人の間では珍しくありません。トップポジションに就いたり、成功した企業を築く人もいれば、刺激方や内的な衝動に押しつぶされる人もいます。私はその両方を知っています。ADHD が私を過剰に活性化させ、ほとんど眠れず、そのスピードが苦痛になる時期、頭の中が地獄のように燃え上がる内なる焦燥感。その時私は、引きこもり、読書や試作、創造的な活動で自分を取り戻します。この思想と引きこもりの間を行き来することが私の人生の一部です。外から見れば絶え間ない成果主義に見えるかもしれませんが、私にとっては心を落ち着かせる方法なのです。頭の中は絶えずアイデアを生み出し、それを具体的な形にすることで初めて何かが緩みます。ADHD はこの流れを決して絶やしません。
そのため、私は多面的なポートフォリオを築きました。団長さは私の位置を奪います。コーピング戦略と学びの場。
物足りなさと過剰な負担のギャップを埋めるため、私は自分なりの戦略を作り上げてきました。例えば、英語を学ぶとき、ドイツ語、ラテン語、古代ギリシャ語に加えて、唯一興味を持った言語、私は聞こえてくるすべてを頭の中で同時通訳していました。こうして複雑さを高め、テーマに集中し、思考がそれるのを防いでいました。講演やチャット音声はしばし、2倍速で聞きます。その方が脳が心地よく負荷を感じ、ADHD がフロー状態をもたらしてくれるのです。余暇には意識的に知的刺激のある活動を選びます。プログラミング、専門書、他のオタクとの交流、そして今ではもちろん AI 開発。これは一種のセルフケア、絶え間ない内的な落ち着かなさを建設的な方向に導くための出口です。私にとって大切なのは、単に多くの課題を与えられることではなく、学ぶ機会があることです。私は、現在の自分のレベルを少しだけ上回るような、複雑で挑戦的な課題を必要とします。課題が簡単すぎると、退屈だけでなく、むしろストレスや時には身体的な症状さえ感じます。ADHD の影響で、このプレッシャーはさらに強くなります。エネルギーが空回りし、自分自身に向かってしまうのです。単なる量よりも、過剰な負担にどう対処するか、自分なりの戦略を身につけることの方がはるかに重要です。まさにこの能力、フラストレーション耐性、失敗に耐える力、衝動をコントロールする力を学校や大学で教えてほしかったと思います。落ち着きのない創造力と引きこもり。私の落ち着きのない創造活動には影の部分もあります。夜中に新しいテーマを頭の中で徹底的に考え抜き、眠れなくなることがよくあります。本やメモ、バラバラの紙が積み重なり、ADHD とハイパーインテリジェンスが新たな研究の旅を始めると、私はまるで遠隔操作されているかのようになります。アイデアは絶え間なく湧き出し、内なるパズルが完成するまでその圧力は消えません。それは、喜びに満ちた刺激と、そこから逃れられない疲労との間で、絶えずバランスを取ることです。社会にとっても、私たちが常にブレーキを踏まなければならない状況は、損失です。多くの可能性が生かされないままです。なぜなら、私のような人間が適応し、隠れ、時にはわざと失敗して、賢すぎる、変わりすぎている、と思われないようにしているからです。私は自分の能力を控えめに語り、波風を立てないようにしていた時期を思い出します。こうした行動は私の不安や自己疑念を強めました。彼らは私自身を好きなのか、それとも私が演じている役割を好きなのか、という問いにはなかなか答えが出ません。この適応とありのままの自分を見せたいという衝動の間で揺れることが私の日常です。私は自分の道を見つけました。統計学という広い分野です。ここでは深く掘り下げることもでき、常に新しい領域を探求することもできます。私は学術的な仕事をし、組織をコンサルティングし、本を書き、セミナーを開発し、プロジェクトを立ち上げ、企業を設立しました。他の人には、これは絶え間ない成果主義に見えるかもしれませんが、私にとっては脳の絶え、毎日活動に対処する方法なのです。ADHD は常に新しい刺激をもたらし、ハイパーインテリジェンスは絶えずアイデアを生み出します。私はそれらを様々な方向に導きます。この組み合わせが私を生き生きとさせ、内なる流れが空回りせず、形を持つことで安らぎをもたらします。変貌、アブスルディスタンでのバランス。私の高度な才能と ADHD からなるニューロダイバーシティはエンジンでありブレーキでもあります。瞬時にパターンを見抜き、予想外の解決策を見つけ、複雑なモデルを直感的に把握する力を与えてくれますが、同時に敏感さ、衝動性、刺激過多への脆弱さももたらします。高揚と落ち込み、抑えきれない創造性の時期と苦しい落ち着きのなさの時期が交互に訪れます。私は常にバランスを取り続けなければなりません。本音と適応、刺激と過剰負担、リーダーシップと深い仕事の間で。
この書を通しての旅は、私の内なるアブスルディスタンを地図に描こうとする試みでした。嘆くためではなく、ニューロダイバーシティの才能がいかに豊かで、同時に挑戦的であるかを示すためです。 私はこの多様性を恐れるのではなく、チャンスとして捉える社会を望んでいます。私のような人間が自分を小さく見せたり、隠れたり、能力を隠したりしなくて済む社会。
かよ。なぜなら、荒々しいアブスルディスタンは、私個人の状態だけでなく、私たち全員が生きる世界の比喩でもあるからです。矛盾に満ち、可能性に満ち、チャンスに満ちています。
私たちがそれを恐れるのではなく、遊び、想像することを学べば、私たちの頭の中の混沌とした花火は、他の人にも火を灯す光となるでしょう。